の時間です。今晩は源平布引きの滝三段目の切りをご覧いただきます。解説は京都大学教授の菅康夫さん、そしてお客様として文楽協会の人形使い吉田英座さんをスタジオにお迎えしております。英座さんには後ほど実盛の人形につきましていろいろお話を伺うことになっております。どうぞお楽しみに。まず菅康夫さんにいろいろお話を伺うわけでございますが、菅さんよろしくどうぞお願いします。この源平布引きの滝ですが、できたのはいつ頃でございますか。
寛永2年1749年大阪の竹本座主演ということですから、まあ220年ほど前でしょう、
ね。有名な並木川柳、三好長楽、この二人がですね、書いたということになっておりますけれども、いつもこの二人は武田出雲と一緒に書いておりますですね。
これまでは出雲、はい、川柳長楽ですね。まあそれが義太夫人形浄瑠璃の最盛期を作ったわけでしょう。ちょうどこの布引きの滝が書かれる1年前に忠臣蔵ができているわけですが、その前に義経千本桜、その前の年に菅原伝授手習い鑑、三大名作がずらっと並んでいるわけですね。ですが布引きになって、出雲が抜けているのにはどうも訳があるようですね。というのはそういう文楽、人形浄瑠璃がですね、最盛期を築いたのは作者ばかりでなくて、やっぱりその太夫、それからことに人形の吉田文三郎という大物が出てね、これが結局今日の三人使いのもとも築き、それから目やなんか その動くことも工夫し、人形を人間のように使うと名声を博した、その性が随分あってですね、例えば布引きなんかも今日ご覧になるその三段目の切りの、黒月住処の、出てきます実盛、の人形っていうのはですね、大変当時評判だったという記録が残ってるわけですね。ところがその文三郎は、ちょっと野心家だったようでしてね、で忠臣蔵の時につまりトラブルを起こしているというの、太夫と喧嘩をして、でそのために太夫が竹本座、この太夫以下がですね、竹本座を退いて相手方の豊武座行ってるっていうような事情があるんですね。でその後でまあやっぱり忠臣蔵が最盛期のまあクライマックスというわけでね、出雲が抜けたらちょっと寂しいわけですけどね、
まあ、人形の勢力が非常に強かった自分の作品だということですね。
まあそう言えましょうね、そうですね。
ところで、まあ布引きの滝と言いますけれども、この三段目には滝は出てこないんですけれどもね。
そうですね、布引きの滝というのはご存知の神戸の布引きの滝ですがね、一段目にですね、その布引きの滝の滝壺へ清盛の命令で平家の侍難波の六郎というのがね飛び込んで、そしてなんか竜宮行くかなんかその滝壺からで上がってきて雷に打たれて死ぬというような話があって、まあそういうことからこの名前が出てるようですが、しかしこの浄瑠璃通じましてね、源氏の白旗というのが大変重い象徴になるわけです。布引きというのは多少その寓意があるんじゃないでしょうかね。
なるほどね。ところでこの三好長楽とですね並木川柳がその話をこしらえるにあたってどっから持ってきたかですね、素材なんですけれども、
これはまあ平家物語、それから源平盛衰記、それからまあその中に出てくる恋歌を主に手がかりにしているようですが、それからもう一つ面白いのはね、近江のある村、まあ、手払い村とか手払い村とかいうのにね、女の人がその赤ちゃんの代わりにかいな腕を産んだという伝説がある、そういうのを取り上げてやってるようですね。
そうですか。ところで三段目と言いますと非常にまあ見どころのある立派な作品なんですけれども、いろんな趣向が凝らされてます。
本当いろんな趣向ですね。まあ、第一ね、これは時代ものですね。時代もの五段ですが、時代ものといってもこの三段目ね、ところは近江の縁に近きその魚取りかなんかの黒助というじいさんのうちですね、ですからその世話 の下手ですね。でそこへ実盛という侍が金ピカの服装をしてくるし、さらに面白いのは、瀬能の十郎金宇治っていうのがですね、これ赤面悪役ですな、赤面でしかも白髪のおじいさんのね赤面だと、これはまあ春間の瀬能ですね、こういう対象がね、とても面白いと、それがまあ、一つの面白さでしょうね。それから瀬能が来て、そして実盛が、まあ、生まれた赤ん坊の見分をする、はあ、これはまあその首実験とかなんとかよくある趣向にまあ類するわけでしょうね。それからなお、物語と、これはまあ実盛の物語の大変大事な、ところになっているわけで、まあ、陣屋の熊谷の物語なんかと、同じようにね、これ大変大事な趣向だと思います。それから今の瀬能っていうのが悪いやつだと思っていたら、最後にですね良い腹を見せると、これを戻りと申しますね、まあ、その思考が凝らされていると。それから斎藤実盛は実は最後に、加賀の篠原で手塚の太郎金指しの三つ森に殺されるんだけど、これが、まあ、当て込んであるわけですね。
暗にそれをこう示している
という、そうそう、将来のこととしてね、まあ、そういう思考が大変面白く何されているわけでしょう。
今日はその実盛の人形についていろいろ吉田栄座さんにお話を伺うことになっておりますので、菅さんもご一緒にどうぞ一つ。こんばんは。
こんばんは。
よろしくどうぞ。
どうぞ。
ご苦労さんどうぞ。まあ人形をどういうふうに使うかということをご存知の方は大勢いらっしゃると思いますけれども、はい、一応ですね、はい、死んでいる人形を、はい、その生き返らす、はい、そのところをやっていただけますでしょうか。
はい、見ていただきます、まず人形は声がなってございます、
はい、
まあ、後ろに穴が開いてございます。男の人形でも女の人形でも、はい、ここにまあ私の左の手をこう入れて、はい、そしたらこの頭を持ちます、首を、
はいはい、
そして自分のこの右の手で人形の右の手をこういうふうに持ちます。これが大体主役の役です。
重遣い
というですね。そうでは、重遣いですね。そしてその一人足持ちます。足使う人なんですね。
今日は門屋さんが足をやってください。
そうです、
はい、
こうやって二つの手で二つの足を持ちます。左はもう一人いるわけです。
玉正さん。
そうです、はい、でこの左はまたこうそこで三人が行き合わなできないんです。
そういうことですね。
まあ例えば楽屋で喧嘩してましても舞台出たら行き、ま、合わさなできないわけですよね。
玉正さんどうですか、左手というのは大変でしょうね。
そうなんです。大体重いし手もしびれますけども、大体まあ左使いの一番肝心なことは、もう使う方のこの頭の目に手が合ってなければダメなんですね。
ああ、そうですね。
それをよくまあ我々横からなんで外れるんですけども、それがまあ左使いとして一番肝心なことなんです。それは非常に難しいわけなんです。
なるほどね、はい、門屋さんは今日は、今日は顔が出てますけれども、いつもこう下にしゃがんで、足がくたぶれるでしょう。
まあね、トントン踏むときなんかね、まあ足から修行ですからね、これは
まあ、一応それで人形が生き返りましたので、菅先生、いろいろどうぞご質問ください。
あれは頭は分七、
頭はこれは分七です。これはもう文楽でも一つしかないんです。
あ、
まあ、重宝に使ってるわけですね、はい、
本門の一段目に、水際だったもののふっていう文句もあるし、四十近いっていうね、
そう言いますよね。
そういう資料のある、立派な侍という雰囲気がよく出ますね、はい。
ところで実盛の人形のしどころなんですがね、どの辺からやっていただきましょうか。
そうですね、まあさっき言った見聞のね、
そうですね、
女を追って、いや逆だ、男を女とクルメントというあたりの
僕は一番まあ難しいんですね。あ、まあ男をやってもですね、まあ女にするということはもう実盛が初めからかかってきた仕事です。まあやってみますですか、
はい、はい、
これがまあその見事しますです。でここでまあ顔をいっぺん調べます。ところがその右の方に瀬能の十郎中平家方の侍がおります。これにうまく見られんようにしなくちゃいけません。そうするとこの頭をこういうふうにこう眉毛引いて、首は第二の問題として瀬能の方をこう向いてるわけなんですね。こういう格な目でこういうふうにこう見ますです。ところが女の子やと男の子と思った以外に手が出てきたわけですね、女の。それには伊賀の実盛も、まあ、自分の表だと驚いたようなわけです。まあ、こういうところが一番こういう格好になります。
ああ、なるほど、驚いたということ
ですね。こういうところが一番まあ難しいところ、花のあるところですね、サルモとしまして、はい。
その後は物語
ですね。そうでございます、
ね、
はい、物語はですね、 女が、小満がですね、海からずっと抜けておきって、口に源氏の白旗を加えて流れてきます。それを実盛が見まして、あ、何か加えて泳いでると、あれを助けてやれと言うても、誰も助けるもありません。それで実盛がその時に、まあ、夜の文句には三軒街を投げ捨ててありますけど、まあ、会話本能は本当ですけど、それでは舞台でちょっとご仕草がおかしいので、実盛の刀を抜きまして、それで刀を三軒街の代わりにこう海に掘ります。これに捕まって駒が上がってくるわけだ。そして実盛が首筋をつまんで船に乗せまして、でいかなることどうしたのかとこう尋ねます。尋ねるうちにまた追っ手が、駒に追っ手が工房から来ます。その文句が、追っ手と逃げてこれごえにと、こういうわけがあるわけだ。
そこで大見を切るわけですね。
そうですね。ね、これが物語の一番、まあ、期待するところでございます。はい。
それから最後は、実盛が馬に乗るという
んですけど、そうですね。その馬の音がまたこれ大変ですね。
馬は今日は福丸さんが務めてくださいますが、馬一つどうぞ。
また
大変な大きな。
馬に乗るときにはこういう下駄を履かなきゃいけません
ね。
はい。で、まあ、馬に乗るときはですね、大概まあ左から乗るのがこれが本来なんですね。ところがその文楽の馬だけは右から乗らないといけませんね。でお客さんによく、まあ左から乗るのになんで右から乗るの受けられますけど、これはもうやむを得ないわけなの。一度乗ってみますです。こうして降ります。そうすると右の足をこうかけまして、パッとこう振ってしまう。そうすると乗った方になります。そして改めて前向きます。前向いて。で前向いて行こうとするところへ、あの山手の二相談が出てくるわけなんですね。そして
悪人です。
そして今実盛が助けたのを、報告する言うて、また行きかけるのを実盛が腰縄を出して首引っ掛けまして、ちょっとあんた二相談でこう引っ掛けます。
二相談ですね。
でこれ足で巻いて、馬のところ足でぐっと巻きます。ほど左の手はここにおります。手房掴んでます。本当どないもできませんので、あの刀をこう抜いてですね、でこの首でこういう形とします。
あはー、
こういう形
挟むわけですね。
挟むわけ、首でね、そしてこう抜くわけです。こちら抜けませんか、またもさやもといりませんか。そしてこれをあの首をこう切ります。一番首を首かぎ切ってと切って、二相田を首を取ってベーンって飛ばします。これがまあ一番難しいところですね。
あ、そうですか。
まあ、あんまり
他には
ありませんです。もうこれだけですね。この実盛だけでございます。まあ、いろいろ方の文楽にありますけど、こういう方は、まあ、この実盛だけでございますね。
そうですかね。
まあ、一番まあ難しいと言いましょうか。一番まあ腹のあるこの芸ですね、この実盛
という。特にあの江田さん、こういう高い下駄を履いておりますから、はい、動きが非常に辛いですわね。
辛いんです。もう焦げたら、まあ、それこそ、チンバになりますからね。はい、焦げんように、まあ、
はい、はい、それでは、まあ、永田さんが非常に苦心してこの実盛の人形を使うところをとっくりとご覧いただきたいと思います。それでは源平布引の滝を鑑賞していただきましょう。どうぞ。